小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はベトナムの昔話をご紹介しましたね。
近い国なんだけど、日本であんまり知られてないもんでね、いくつかご紹介したんで、わずかでしたけどもね。はい、やっぱり海岸線が長いから、その水に関したものね、海に関した話って多いと思うのね。うん、特にカニがいろいろ出てきましたよね。
は
い、
そうでしたね。さあ、今日は
今日はね、その続きでアジアの国ということで、インドネシアの話を聞いていただこうと思うのね。はい、インドネシアっていうのも日本とはとても縁が深い国だし、そして今産業的な提携もあるし、昔話の世界でもね、インドネシアってやっぱりとっても面白いんですよ。で、それはいわゆるそのアジアの自然と密着した自然信仰みたいな世界と、それからそこはイスラム教が非常に強いのでね、それがこう混ざった国なもんでね、昔話の中には面白いんです、両方入ってて。で、今日初めにご紹介したいのは、パンジケララスっていう題の話なんですけど、パンジケララスっていうのはある不思議な少年の名前なんですけどね。はい、昔々ある国にとても権力のある王様がいましたと。この王様には一人息子の王子がいたと。で、王子は雄鶏を戦わせる闘鶏に夢中でした。闘鶏ってインドネシアはね、鶏を戦わせるの好きなんですよね。スペインの闘牛みたいなもんでね。王子はわがままで人の話など聞こうとせず、闘鶏の他は何もしようとしなかった。王様はひどく腹を立てて、わしの国に住んではならぬと命じて、王子を宮殿から追い出してしまいました。王子は昼も夜も歩き回り、どんどん深い森へと入っていきました。すると王子は一人の美しい娘に出会いました。娘は竹とヤシの葉を使って小屋を建て、たった一人で暮らしているのでした。そして、私は百姓の子で、両親は遠い昔に亡くなってしまいました、と言いました。王子はその娘と一緒に森で暮らすことにしました。やがて妻はお腹に王子の子供を宿しました。そんな時、王子は王様が亡くなったという知らせを受けました。王子は王位を継ぐために一人で国へ帰ることにしました。妻は一緒に連れて行ってほしいと頼み、悲しみのあまり地面を転がり回って泣きました。それでも王子は妻を置き去りにして国へ帰り、王になりました。森に残された妻のお腹はだんだん大きくなり、妻の気持ちはますます沈んでいきました。ある朝、妻が小屋の前に座っていると、一羽の恐ろしい鳥が鶏のひなを掴んで飛んできました。突然ヒナは鳥の爪から逃れて、ちょうど妻の足元に落ちてきました。ヒナはまだ生きていました。妻はヒナを拾い上げ、育てることにしました。それから何日かして、妻は綺麗な男の子を産みました。そして恐ろしい鳥が運んできたヒナは、立派な雄鶏になりました。雄鶏は昼も夜も男の子と一緒にいました。雄鶏が時を作るとこんな風に聞こえました。ブレックブレッククケルルク。我こそはパンジケララスの鶏である。パンジケララスの母は朽ちかけた小屋に住み、父は宮殿でただいたずらに過ごしている。雄鶏の鳴き声から男の子はパンジケララスと呼ばれるようになりました。パンジケララスは9歳になった時、お父さんはどこにいるの？と母親に尋ねました。母親は、坊や、あなたにお父さんはいないのよ、と言って本当のことを話そうとしませんでした。さて、妻を置いて国に帰った王様は相変わらず闘鶏に熱中していました。王様は毎日のように宮殿の中庭に雄鶏を集めて、にぎやかに掛け試合をしていました。ある時、パンジケララスは王様がいつも闘鶏の掛け試合をしていることを知りました。そこでパンジケララスは自分の可愛がっている雄鶏を戦わせようと、雄鶏を抱えて宮殿へ行きました。 パンジケララスは大勢の人をかき分けて統計上の真ん中に進み出ると王様に向かって言いました。私の雄鶏を王様の雄鶏と戦わせてください。集まっていた人たちは驚いて、この少年と少年が抱えている雄鶏を見つめました。王様はパンジケララスの挑戦を受けることにしました。この戦いにどちらが勝つか大勢の人が賭けをしました。戦いが始まりました。パンジケララスの雄鶏は王様の雄鶏をたった一撃で倒してしまいました。勝ったパンジケララスの雄鶏は高らかに泣きました。ブレックブレッククケルルク、我こそはパンジケララスの鶏である。パンジケララスの母は朽ちかけた小屋に住み、父は宮殿でただいたずらに過ごしている。王様も見ていた人たちもみんなこの不思議な鳴き声を聞いて驚きました。パンジケララスはお金の詰まった袋と雄鶏を抱えて家に帰りました。母親は息子がたくさんのお金を持って帰ってきたのでびっくりして尋ねました。坊や、どこからこんなにたくさんのお金を持ってきたの？パンジケララスは答えました。僕の雄鶏を王様の雄鶏と戦わせたんだ。賭けをして僕が勝ったからこんなにたくさんのお金をもらってきたのさ。明日もう一度行ってくる。僕がきっと勝つよ。次の日、パンジケララスは鶏を抱えてまた宮殿へ行きました。宮殿の中庭はたくさんの人でいっぱいでした。パンジケララスが入っていくと、王様はすぐ少年に戦いを挑みました。王様はパンジケララスに言いました。ここに黄金のいっぱい詰まった袋がある。これがわしの賭け分だ。ところでパンジケララス、お前は何を賭けるんだね？僕の首を賭けます。パンジケララスはきっぱりと答えました。見物人はパンジケララスの答えに驚きました。王様もこの少年の答えに驚き、密かにこう思いました。この子は誰かに似ている。一体誰だろう？それから王様は自分の雄鶏を持ってくるよう命じました。その雄鶏はこれまでただの一度も負けたことのない雄鶏でした。2羽の雄鶏は統計上の真ん中で離され、戦いが始まりました。ところが王様の雄鶏はパンジケララスの雄鶏にたった一度つつかれただけでぐにゃりと倒れ、二度と動かなくなりました。勝った雄鶏は高らかに泣きました。ブレックブレッククケルルク、我こそはパンジケララスの鶏である。パンジケララスの母は朽ちかけた小屋に住み、父は宮殿でただいたずらに過ごしている。王様は、このパンジケララスという少年のことが気になって仕方がありません。そこで、パンジケララスに、どこに住んでいて、両親はどんな人なのかと尋ねました。パンジケララスは、家もなく両親もいないと答え、黄金の詰まった袋を持って宮殿へ出て行きました。王様は密かにその後をつけていきました。やがて行き着いた森は自分が前に住んでいた森でした。そこには自分が見捨ててきた妻がいるではありませんか。王様は妻がパンジケララスを優しく抱いているのを見ました。王様は妻のところに駆け寄って、この子は一体誰なんだと尋ねました。妻は、この子はあなたの子供です。あなたが宮殿に戻って行った時、私のお腹の中にいたのです。と答えました。パンジケララスは、他でもない自分の息子だと知って、王様は大層喜び、妻を抱きしめました。それから王様は、パンジケララスと妻を宮殿に連れて帰り、妻を王妃の位につけました。やがて、パンジケララスは父親の後を継いで立派な王様になったということです。そういう話なんですね。いろんな要素が入っていると思うんですけどね。一つは、これよく日本にもあるんですけど、殿様が妻に子供を産ませるんですけども、自分は宮殿へ帰っちゃってね、それで妻をそのまま置いて、と、生まれた子供は自分の父さんは誰だって言って、でそれは王様なんだけども、あるいは日本だったら殿様なんだけど、妻はそれを隠していると。でそれが何かのことでね、生まれた子供の優れた力でもって明らかになっていくって、こういう話。 日本には例えばちょっと崩れてるんですけどね、殿様の奥方がおならをしたために追われるんですよ。殿様がね、世の前でおならをするとは何事だっつって追放するんですね、ひでえ話なんだけどねそれで生まれた子供が今の場合と同じでね、自分の父さんは誰だって聞くわけですね。そして日本の場合にはそこで妻がですね、私は殿様の前でお粗相をしたために追われたんだという。そうするとその少年は怒ってね、物売りになってお屋敷へ行ってね、小金の種を売るって言うんですね。ね、種を売るっつってこう呼び歩くんです。と殿様がそれを聞きつけて、小金の種とは何だと、これを売れたら本当に小金がなるのかって聞くんですね。なります。ただそれはおならをしない人が植えたら小金になるんですって言うんです、うん、と殿様は人間でおならをしない人間なんていないんだって。とその少年が、だったらはなんで僕の母さんを追放したんですかって問い詰めるんですね、うんうんうん、そうするとそれで初めて分かってね、行ってみると自分の妻だったと、こういうわけですよね、うん、そういう枠は同じですよね、これね。
そうですね、
全体の枠はね、うん、でそれがこの場合にはその統計という話になってて、いかにもインドネシアらしいですね。
うーん、そういうのがあるんですね、うん、鶏同士を
戦わせて、そうなんです、戦わせてね、はい、スペインではそれを闘牛で牛でやるわけでしょ。
う
ん、あのインドネシアものすごく盛んなんだそうですね、これはね、今でも盛んなんだそうですね、統計っていうのが、
うん、
それの話で、最初のところはね、心が傷ついている妻のところにヒナが落ちてきて、でその大切に育てた、でそれがその男の子と一緒になってこう、うん、運命を開いていくわけですね。
結びつけてくれて、
そう、ここがいいですね、ここがとってもいいと思う。で面白いのはね、このブレックブレッククケルルクっていうのは、これあのインドネシアの言葉でどうやらコケコッコーっていうことらしいんですよ。鶏の鳴き声ね、コケコッコー、我こそはペンジケラスの鶏であるってこう言ってるはずなんですね、
はい。
でそこがとても面白いんだけど、日本だったらここは当然コケコッコーって書くとこですよね、
うん、
鶏の鳴き声ってね、民族によって聞こえ方が全然違うみたいね、
うん、
よく知られてるのは英語の場合はさ、クッカドゥドゥルドゥって言うんでしょ、はい、あれ、
ええ、
イギリス人アメリカ人にはあの鶏の声がクッカドゥルドゥルって聞こえるらしいんですよね、うん、僕らには絶対聞こえないでしょ。
聞こえないですね。
ドイツではね、ドイツ人にはね、鶏の声はキケルキーって聞こえるんですって。キケルキーって言うんですよ。
本当ですか。
ね
え。
僕1971年から73年までドイツの大学で客員教授やってたんだけど、その頃まだ子供たちが小さくてね、
はい、
一緒に連れてったわけですよね。したら下の子がね、まだ3歳ぐらいだったと思うんだけど、その幼稚園行ったんだけど、ドイツ語わかんないですよね、うん、すごいな、不満なわけね、
うん、
周りがドイツばっかりで、4人である日散歩してたんですね、
はい、
そしたらね、鶏が鳴いたんですよ、どっかで、
うん、
そしたら下の子がね、立ち止まって、あ、鶏は日本語で鳴いてろっつったのねすっごく面白かった。で確かにね、僕にもそれはコケコッコーと聞こえましたよだけどあの時もしそばにドイツ人がいたら、そのドイツ人にはキケルキって聞こえたんでしょうね、
うん、
不思議ですね、そのどう聞こえるかっていうのはね。
そうですね、
うん。本当に不思議なこと。面白いと思うんだ。
うん、
それなんかもね、随分いろんな国で調べたら面白いでしょうね。
うん、
うん、この今のブレイクブレイククケルルクっていうのはインドネシアらしいんだ、どうやらね。そして、まあ昔話の文法というふうなメッカ言ってもね、これあの、同じ場面は同じ言葉で語るって昔話非常に大事なんですね。この我こそはパンジケララスの鶏であると。ケララスの母は朽ちかけた小屋に住み、父は宮殿でただいたずらに過ごしているってこう歌えるでしょ、
うん、
この言葉が2回も出てくるわけですね、うん、同じ言葉で出てくる。そういう意味ではね、昔話の文法っていうのは地球上同じなんですね、
う
ん、
そうなんですね、
うん、でそれはなぜかっていうと、僕の考えではこれやっぱり昔話が口で伝えられてきたから、
うん、
耳で聞くときにはどの民族であっても同じことを同じ言葉で言ってくれると一番わかりやすい、印象強いということなんだろうと思うのね。
うん、
それから、このパンジケララスの音取りが王様の音取りをやっつけるところね、たった一撃で倒してますよね。ここもとても昔話らしいですね。うん、なんかこう、 うんと揉めてね、いろいろ戦って戦って、やっと勝つってんじゃなくて、勝つとなったら一撃ね。実にクリアでしょ。非常にシンプルですよね。
極端ですね。
極端ですよね。そういうのが好きなのね、昔話っていうのは。そういうのもね、よく現れてると思う。とっても綺麗に現れると思う。それから、その賞金だかなんだか知らないけど、賭けをしたお金を袋に入れていっぱい持っていくっていうところ、このとこもね、いかにも昔話らしいですよね。賞金がね、いろんなものじゃなくて、ただ袋に入っているお金、それってやつね、単純ですよね。そういうのがとてもいいんじゃないかな。それで最後にのところいいですね。その王様が誰だろうと思って後をつけていった。そしたら自分が昔いた森だった。で、そこに自分が捨ててった女がいて、で、それがパンジケララスの母親だった。というわけで、その劇的な再会があるわけだけど、ただ、もしこれが、いわゆる創作の文学だったら、ここで当然、王様の反省の言葉とかね、謝る言葉とかね、いろんなものが出てきますよね。そして妻とその王様との感激の再会があるはずじゃないですか。二人は抱き合って喜びましたとかね、なんとかならなきゃいけないはずなんで、昔ましてあまりそういうことやんないんですよね。自分の妻だということを認めた。で、連れて帰った。終わり。
本当は裏でいろいろあったのかもしれませんけどね。
そうか、裏でね、いろいろあった。昔話はね、その裏でのいろいろな情緒の関わりとかね、そういうことは言わないんですよね。
なるほど。10年間もほっといてとか、そういう言葉はないんですね。
ね、本当は当然言うはずですよ、これ、小説だったら。
そうですね。
小説だったら当然言うはずですよ。そういうの全然昔話は言わないのね。で、大事な筋だけピャーッと語っていって、で、最後は、みんな三人一緒になりました。はい、終わりとこうある。
でも、朽ちかけた小屋っていうのはもう竹とヤシの葉ですか、
そうでしょうね。そうでしょうね。
やっぱりその国っていうのが見えますね。
見えますね。そうですね。本当その家がね。だから家って言葉で言っちゃうと日本の家みたいに僕たち想像するけど、そうじゃないんですよね。今本当に小屋でね。だから雰囲気としてはとてもこれね、インドネシアの雰囲気あるかなと思って。
そうですね。
雰囲気としてね。
はい。
まあ非常に長い話じゃないけれども、そういう雰囲気をよく伝えてると思う、
はい、
いい話だと思いますよ。
そうですね、今日はインドネシアの昔話をご紹介しました、
はい、
すごくシンプルで情景一つ一つが目に浮かびますね、
いいでしょう。そうですね、
さて来週は
来週ね、インドネシアの話をもう少し紹介したいと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。